聖書を読み出します。聖書は新約聖書の21ページマタイによる福音書第11章の28節からお読みいたします。新約聖書の21ページマタイによる福音書第11章の28節からお読みいたします。疲れた者、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。以上です。まあ、予定がたくさんありまして、まあ、朝からの予定もありまして、この朝の礼拝もできないというような時もあります。まあ、たくさん予定があるということはたくさん神様に用いられているということなので、感謝して、それを引き受けております。まあ、ただ最近ですね、いろんなですね、ドラッグストアとか、とこに行くとですね、何に目が行くかっていうと、疲れたらというようなコマーシャルっていうんですか、またポップにですね、疲れたらこれを飲みましょうとかですね、疲れを取るにはとか、まあ、そんなことがですね、目にパッと飛び込んでくるってことは、あ、自分もどこか無意識のうちに疲れてるということを思ってるのかなと思いますですね。で、ある薬局に行ったらですね、死ぬほど疲れてるあなたにはこれっていうようなポップが書いてありました。死ぬほど疲れてるあなたにはこれですっていう、まあその読みながらちょっとふっと笑ってしまったんですけど、死ぬほど疲れているんだったら、そんなものを飲まずに家に帰って寝るとか休むとかですね、そういうことの方がいいんじゃないかなというふうに思ったのです。まあ、死ぬほど疲れているならこれを飲んでまた元気になって仕事をしなさいということなのかなとか、まあ、そんなことをですね、いろいろと考えてみました。まあ、多分死ぬほど疲れているんだったらですね、本当は帰って休めばいいんですけど、そうできないですね。次の仕事があるですね、それをやらなければいけない、そういう心が多分ですね、もっともっと疲れさせていくんだろうな、だったらどうすればいいのかなと思うと、一度それを全部やめてみて休むという、そのことが必要なんじゃないかなというふうにも思います。まあ、今日はイエス様の御言葉で有名な御言葉です。文脈からすると、疲れた者、主に負うものとはファリサイ派の要求にですね、立法の厳守というかですね、その宗教に疲れ果てた民衆のことかもしれません。また休むということは休息するということではなくして、イエスのもとに行って従うことというふうに実は聖書は記しています。私たちは神様に従う生き方をしている方が一番ですね、平安を受けているというふうにも思うのです。まあ、なんか休むっていうことになるとですね、だらだらとしてですね、寝たりですね、まあ、怠けているように思いますけれども、まあ、イエス様が言われる本当の休み、休息するっていうことは、イエス様のもとに行ってその御言葉を聞いて心を落ち着けるという、まあ、そういうことではないかなと思います。疲れた者、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。イエス様のもとに行ったら何があるか。そこにはイエス様の存在と共にいてくださるということと、そして御言葉がある。そのことによって私たちの心は休まる。そしてまた新しい元気をいただくのではないかなというふうに思うのです。ですから本当に疲れた。ですね、死ぬほど疲れたらイエス様のもとに行って御言葉を聞く、それが大切だというふうに思うのです。まあ先月からですね、もう本当にたくさん予定が入っていまして、まあ、アメリカにも行ってきましたし、東京の会議も2つも3つもありましたし、またその間には講演もあったし、授業もあったしということで、まあ、この2ヶ月間ですね、本当に忙しい日々をですね、送っております。まあ、忙しいっていうのは心を滅ぼすと書きますから、あまり忙しいって言葉をですね、使いたくないんですけども、しかし本当に忙しい日々でした。まあ、そんな中でですね、先生疲れるでしょう、疲れたでしょうですね、疲れてらっしゃいますねという言葉をた くさんですね、声をかけてくださって本当にありがたいなと思います。まあ、しかし今ですね、今朝いろいろ考えて妄想しているうちに疲れの中にも二通りあるなとですね。それは何かっていうと、心地よい疲れか心地よくない疲れかというですね、この二つだろうな。で、心地よくない疲れの方がですね、ここ残ってですね、どんどん人間をですね、もっともっと死ぬほど疲れている人間にへと導いていくんだろう。じゃあ心地よい疲れっていうのは一体何か。それは神様から与えられた使命を果たした時のですね、疲れというかですね、まあそういうことですね。神様がですね、与えてくださっている使命、御言葉によってそれをですね、成していくという、それができた時の疲れっていうのは本当に心地よい疲れ、そしてそれがまた次へとですね、つながっていく疲れになっているんだろうなっていうふうに思います。ですから疲れたもの、重荷のものは誰も私のもとに来なさい、私が休ませてあげようというイエス様の御言葉を通り、私たちはイエス様のもとに行くときに本当に心地よい疲れを持ちながら、また新しいことへと一歩を進めるだけの勇気というのをいただけるというふうに思うのです。イエス様は休ませてあげようと言われました。私のもとにですね、来て倒れなさいなんてことは一言も言っておられません。イエス様のもとに行って使命を与えられ、また立ち上がり、またイエス様のもとに帰っていく、休むということは神様の御心に従うということ、そのことを知らないでいると本来の働きもできなくなるんじゃないかなと思います。まず疲れたらイエス様のもとで自分を振り返る時間を持つ、そして御言葉を聞く、それが私たちの休息になるのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは日々の生活の中で本当に疲れを感じることがたくさんあります。しかしどうかあなたの御言葉を聞き、あなたの使命に生き、そしてその子から本当にあなたから与えられる休みをいただくことができるように、今日も一日あなたの使命のために生きることを得させてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこにその信者、求道者、牧師牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、他人の幼稚園、そこにその子どもたち先生職員を事故や怪我や災い病気、新型コロナですから守ってください。今日はルーテル保育所のお誕生日子ども礼拝が行われます。お誕生日を迎えた子どもたちの上に高なしの祝福と、礼拝に出る子どもたちに御言葉が届けられますように、どうか主が共にいてください。今日も必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。世界にある戦争、紛争が一日も早く終結できますように、どうか主が導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。